オファーストマンスリーディスクワッツ。
ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストマンスリーピックアップのお時間がやってまいりました。私はいつもの通り免状でございます。よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。先日は平塚祭で H 賞デビューを、当てて全てのウを釣り払ったヒロンです。
あんま最悪をこっちに持ってくんじゃねえぞ。まあ、ケイディレクターです。申し遅れました。
はい、今回は、久々にゲストをやってまいりました。前回は臨時ロケで昨年の七夕祭りの時のファンタジスタ の、まあ、参議院選挙の展望の時にお越しいただいたウォーリーさんです。
はい、久々にやってきましたウォーリーでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、今までファンタジスタでは何度かお出になったんですけど、マンスリーピックアップのゲストとして来るのは今回が初めてなんですよね、実は。
なんともまだ未だに企画がよく分かっていないんですが、
そのために説明するだと、まあ、マンスリーピックアップは簡単に言いますと、ロケ日現在よりも前にのだった、まあ、その月の主な話題を、まあ、適当に私なりピックアップして紹介していく番組です。
ああ、そうですか。はい、よろしくお願いします。
で、本日のロケ日が、11月2日の日曜日です。前回のロケ日が、9月28日の日曜日ですがね、マンスリーピックアップとしては。ですので、今回は主に10月の話題についてお送りしてまいりたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では、今回、まず最初にやる話題ですけども、これもまた10月1日の、しかも、早朝というか夜中に起きた事件なんですけれども、大阪のビデオ店で、個室ビデオ店で放火リスミング騒動がありまして、15人ぐらいが死傷したのかな、あという、なんか、個室店のそういう事件っていう中では、極まりで最悪に相当する事件がありました。
そうですね、なんか僕の近所で、ある僕の同級生の人が放火して11人の人が亡くなったっていう事件があったんですけれども、なんかそれちょっと似てますね。
それって何、広さ出身の某高校の人なんですか。
いやいや、某中学校の人ですよ。
恐ろしいな。
海老名市にはあるな。
まあ、もっともあの事件は、管理者の、不行き届きですかね、そういうのもあって、そっちの人の方が罪重かったんですけどね。はい、
まあ、そうですね、今回やっぱり個室ビデオ店という特徴なんでしょうか、やっぱりなんか避難所とかの体制もあんまり良くなかったらしいというのを聞きましたですけどね。
まあ、体制も良くなかったし、なんか一応消防法的な部分の、ところでまだ、完全じゃなかった部分もあったり、はい、そして突然なんか、自暴自棄になった男は突然なんですか、突然なんか火を放って逃げたっていうのがすごい衝撃的だったっていう、はい、
さらにあれで驚いたのが、その店員さんのパニックになって逃げ出してしまったという、ま
あ、そんなことは
一番誘導しなきゃならない立場
だった。そうだった。確かに店員の行動も良くなかったというのはなんか聞きましたけど、
まあ、店員はアルバイト、それとも正社員、
店長、なんか店長以外はアルバイトだったから、ちょっとこの辺はちょっと記憶があやふやなんですけれども、
わしはでも非正規だから、まあ、それとは多分関係ないと思うけど、まあ、会社がどうだろうと知ったことじゃないってタイプだから、例えばまあ、うち、まあ、工場で働いてるんだけど、工場爆破したら俺は真っ先に逃げるつもりだから、会社に対して忠誠心全然ないから。
まあ、いずれにしてもなんかネットカフェっていうのが最近言いましたけど、それがネカフェが危ないみたいな話なので、ビデオ店は危ないとか、いろいろ危ないとかっていうような感じになって不安がってる報道ありましたけど、どうですね、かね、あれは。
今回の場合、話題を2つに分けないといけないと思うんですよね。
はい、
本来それは避難の誘導とかに関しては、アルバイトとって当然お客さんっていうのがいる以上はやらなきゃいけないわけですから、そういう面っていうのがある一方と、それからその犯人像の、バックステージですね、こちらの方っていうのは、またこちらの方は随分今クローズアップだんだんされてきてますけど、
はい、
この2面を分けて考えないと話がわけわからなくなってしまいそうだよね。
そうです。まあ、前者の方って最近ってちょっと印象、ちょっとこれマンスには取り上げてなかったやつなんですけれども、2007年に宝塚のカラオケボックスで調理ミスによる火災がありまして、 なんか結局その調理していたりとか逮捕されたという事件があって、あれもなんか避難体制が良くなかったというのもありましたですからね、
うん、そういえばその初めと言ったあの例の僕の近所のところで放火事件があって死んだっていうのは、
うん、
放火した時にはそれは倉庫だと思ってたらしくて、なんでまさかそこの中に、ね、なんですか、あのガス切り稼い働いてた人が泊まってるとは知らなかったらしい、
タコ部屋ですか、
まあタコ部屋みたいですね、まあいろいろ倉庫の2階にいろいろななんか仕切って無理やり、完全な消防法違反ですよね。
なるほど、はい、なんか結構そういう個人専門要はビデオ店なりネットカフェなりっていうので消防法に引っかかりそうなものって意外とやっぱり多いのかなと思っちゃうと、
まあ、誘導体制っていうのはしっかりしてなきゃいけない、
うん、そうですよね、はい、
そもそも、まあ、ネットカフェのとかの場合は、まあ、区切られてるとはいえ、ね、
うん、
まあ、完全な個室ってわけじゃないですから、
ね、はいはい、
そっちまで言われてるから、
うん、そうですね、
煙とか出たらすぐ分かるような
感じ、まあ、分かりますよ、
はい、ですけどどうなんでしょうね、あっちの大阪の事件の時完全な個室だったんでしょうかね、
一応個室という
のは個室みたいな、
まあ、あのパーテーション付きみたいな個室だったかな、あれパ
ーテーション、でも今回完全個室だったように思いますね。
そうですか、
はい、デカフェなんかだと上とかが
吸気がない
そうですよ、やっぱり多分ビデオを個人的に見るっていう中ではああいう構造になってしまうんだろ
う、あ、そうか、防音とかも必要ですしね、
ビデオ、まあ、どうせちょっと怪しいものを見るのかどうかわからないですけど、
そう、うん、ビデオ店の構造でなんかその TBS であのブロードキャストの代わりに始まった新番組の情報番組で、その個室ビデオ店の再現のなんか要はセットをやっがっていうのが出てた、ね、安住さんとビートたけしが出てたっていうのがありましたけど、ああいう意味では確かに個人室だな、完全に個室だわ、はい、
あ、
うん、でそうすると次は犯人の背景なんですけど、なんかやっぱり生活環境がよろしくなかったっていうのが結論なんですけどね、
借金があったとか、
うん、
結婚して離婚してとか、
誰、
うん、の果てはとかっていうのなんか報道とか一体何だったのか、うん、結局自暴自棄になってちょっと息を放ったとはいえ、うん、何だったんですかね、
うん、なんかあの辺もよくそのなんか聞いちゃったから分かんないですよね、
うん、あの人の背景っていうのは実はその前に働いたところっていうのが実は言えそうな言えなさそうなところなんですよね、
うん、
あの裏でちょっと情報が入ってきましたけど、
はい、でもまあね、罪一緒ですから本当
は、はい、ではちょっと事前にちょっと駆け足でお送りしましたが、次の話題ですけれども、なんか久しぶりにマンスリービッグカップとっていい話題なんですけれども、ちょっとこれも聞いてしまいそうな、ノーベル賞を4人受賞したこと、
まあ、正確に言えばあのノーベル物理学賞は3人で、
はい、
科学賞は1人だね、
はい、確か、まあ、今回の場合はもうノーベル賞は賞賛、ぜひ皆さんの活動に頑張り賞賛したいなと思うんですけれども、
南部陽一郎さんは確かアメリカ国籍じゃなかった、
あれそうでしたっけ、
まあ、日本人とは何かっていうことで結構なんか議論になったみたい
で、うん、
まあ、いずれにしても一応日本人として最終的に活躍したが日本人じゃないかみたいな、うん、なんか話で、
まあ、はい、
ついたのかな、
まあ、研究本拠地は、まあ、あの人の場合はアメリカだらしいけど、
でも倉木博士ですっけ、
下村治さんですね、
はい、その方も確かアメリカですよね、
多分蛍光タンパクを発見したってことで、まあ、全然わかんないんだけどね、
はい、
お重だろうか、
あのなんか増川さんっていう人と、あともう一人をなんていただいてしたっけ、
すいません、私も名前出てこないんですけど、
ごめんなさい、
自分も名前覚えてないんですよ、
はい、まあ、とにかく4人っていうか
物理学で、
はい、
ですよね、はい、
確かその物理学のうちの2人が増川さん含む2人あたりが名古屋大の関係者、
あ、そうです
ね、なんか名古屋大がちょっと盛り上がってるというお話を、
あれなんか京都産業大学は別の人がなんか共産党も出てきてる
の、今それは今いらっしゃるところですね、
あ、
おむくで名古屋大が昔お勉強なさったところです、
ね、あ、なるほど
結局何の発見したのか、クラゲ博士の方は分かるんですけど、なんかそうニューロンとか素粒子とか全然よく分からないです
ね、まあ、前回の小島さんとか田中さんの方が分かりやすかったのかなと、
なんか今回取ったっていうことの方が話題が、
はい、
先週で
はい、まあ、でも前の小柴さんの時はなんか小柴さんよりも田中さんの方がすごい、サラリーマンなのに取ったとかって言って大騒ぎになって、
はい、確かにありました
ね、
はい、まあ、とりあえずノーベル賞科学賞を取った皆さん、および物理学賞を取った皆さんはおめでとうございました。
そのあともう一人取るんじゃないかとかっていう噂は流れて、あの、なんか村上春樹さんは
文学賞
は逃しましたけど、
まあ、それはちょっと残念でした。そして私は言えません。
でもなんか取る可能性は高いって言われてはいるみたいなんで、はい、まあ、期待してます。
はい、では次の話題ですけれども、次経済の話題をね、適当に言いたいんだけれども、やっぱりね、最近一番印象深かったっていうと、株価がバブル崩壊以降の最安値を記録。あれはね、豪華、これ正直なんでこんなにでも豪華に出るんだっていうのは、やっぱり一番値が下がったからかなってもちょっと思いましたけどね。
まあ、わしはね、まあ、2年前から外需読んじゃ危ないんじゃないのってまあ言ってたけど、うん、まあ、これはある種当然じゃないのかなって。内需が、まあ、外需と比べて、
うん、
まあ、盛り上がらない今、はい、今アメリカの景気後退と中国の景気が、まあ、後退しつつある中、
しかも韓国はウォン安ですし、
そんな中で、まあ、外需はもう停滞するわけだから、
うん、
そこまで来ても、まあ、おかしくはないんじゃないのかなっていうふうな思いはある。わし個人はあるね。
はい、
どうですかね、日本がこれからどんどん実体経済が影響してくるんじゃないかっていう。
まあ、一番今アメリカで恐れられてるのは GM の破綻ですね。
あれ GM って合併したんですよね、クライスラーだっけ、
そういうような、なんか、
まあ、動きはありますけど、
うん、
GM の場合は債務発行残高が29兆円で、うん、まあ、世界でも最高峰の水準ですし、
はい、
また社員、まあ、従業員は、まあ、従業員は70万人以上とも言われてます。
はい、
まあ、でも、なんですか、AIG 生命でしたっけ。
ああ、ありましたね、あれもな。
リーマンが潰された
あ。こちなみにこれは前回のマンスリーピックアップもやってますので、ぜひこちらもご参考にください。
実は私も名誉会員だったりして、AIG。
AIG って言うのは、社生命とかですか、
はい、そうです。社生命です。
まあ、それは、じゃ結構大変でしょ。
真っ先に心配しないでっていう手紙が来ました。
今のところ救済策、まあ、例えばな70兆円を、まあ、投入して不良資産を買い取るとか、もしくはその25兆円を、まあ、資金投入する、公的資金投入するといった、まあ、救済策がほとんど金融機関向けですので、
じゃあ結局は企業とかあんまり何こう恩恵を持ってんのかな。
そこまではまだ分からないんだけど、うん、もし実体経済も悪化すればアメリカは必ず国債を発行せざるを得ないから、うん、ドルはますます暴落するわけだし、
はいはい、
まあ、ガソリンは急激に下がるんでしょうか。まだこれから、今度は円高によって物が売れなくなるとか。
だって
もう怖いのはやっぱりちょっと今の仕事のところが完全に押しわっていうんですか、もう海外に何でもかんでも発注しちゃうっていうか、安いから、
それに影響してさ、
はい、なんか派遣社員とか首切りとか正社員整理とか起きるんじゃないか
と。でそれに関連してさ、なんか内定、ちょっと話出せちゃいますけど、内定取り消した学生が増えているっていう話をなんか最近見ましたね。
取り消しが相次いだ
って、うん、それもやっぱり今回はなんかもうごたごたに影響してるのかなと思わざるを得ないですね。
まあ、企業的には苦しいのかもしれないですけど、2007年問題でちょうどね、技術のね、なんか継承っていうのが必要な時期であるのにもかかわらずね、うん、経済優先させちゃってどうなのかって、経営者側の姿勢がちょっとやっぱり疑われるのかな。
まあ、はい、わし個人はちょっとここにいるみんなにはちょっと失礼なんだけど、まあ、わしはまあ派遣だから、まさに首切られる。まあ、それはもう。
まだ首切られてないですよ。
もうまあ、確保してんだけど、まあ、わし個人としてはこれからのポストロスジェネレーションが落ちていく様は、赤木智弘が言う、そう、苦しみの平等化っていう意味で、わしとしてはハッピーなのよ。
まあまあまあまあ、わかります。 りました、はい、でも戦争は起きなければ大丈夫、
まあまあ、戦争は起きなくてもこういうことでは苦しみが平等化されば
江戸時代の
一種か一歩間違えると本当にそれこそ職を求めて戦争への道へっていうのは
江戸時代の百人一首とか打ち壊しじゃねえんだから
いや
そんなレベルじゃないから。
でもよくここまでね、いろいろ不満ただただの政府に対してね、うん、ここまでね何も言わないで来た日本人ってすごいね、つつねなんか
いや、わしはつい言い続けてるぞ
いやだってここのところいろんな殺人事件が起きましたけど、福祉先が全然、まあ
とかね、
違うじゃないですか。
うもう加藤智弘は仮にね経団連を見たらよこうしたら、
はい、
そう血明談事件以来のもう歴史に残る、まああれでも歴史に残ってけど血明談以上の、うん、その称賛を浴びたかもしれないぞ、
はい、まあでもたまたまそれはね、結局、一般人に向けられちゃったわけですから犯罪者
要はそれは弱い者いじめと一緒ですよ簡単な話
そうです、
まあ、内会と変わりませんやっていうことは、
うん、はい、まあそうだからね本当でそのさっき盆安っていうのにちょっと軽く入れたんですけれどももうそれとかのいろいろな要は円高が進んでるじゃないか
円だけですよね
だからそれの影響で要は日本に来る外国人が減ってるっていうので観光地とかが結構悲鳴を上げてるらしいんですよ。
まあ観光地も悲鳴を上げてたとし安くなるのはガソリンだけなんじゃないかっていう
輸入する分では、まあ、困るけどこれから雇用縮小、まあ、あるいは事業縮小で、
うん、
まあ賃金が下がったり、
うん、
失業すれば元も子もなくなるからよ
だから日本もうかうか知られないんですよね。
僕はどうしても巡り巡ってきて結局は日本の技術力そのものがなくなってしまうんですよ、まあ、技術保有というのは、
はい、
だから、
はい、まあね友達はねここで、ね、海外旅行行きやすくなるやったーとかって言ってましたけどバカ言えとかって言って
俺も最初 それで韓国行きやすいなと思ったけどごめんなさい
言ってあんた仕事なくなったらどうすんだよとかそもそもそっちの
方が大変だろうみたいなごめんなさい私もその口でしたけどその彼のニュースとか見てそうも言ってらないんだなって
まあこれでまあ経団連の満たないのアホがね、うん、今まで強気発言を繰り返したのに、うん、ここでもう景気対策をお願いっていうふうに政府に菅様は、うん、皆さんどう思うよ今まであのホワイトカラーエグゼンプションとか労働契約を改正を声高い叫んで、
うん、
しかも自己責任論まで満たない苦情はあの著書で、
うん、
あの小材店わけよそれを自分のね力で解決しようとせず政府に泣き倒れ、
うん
な
うん
まあ、
泣き寝入り
が、はい、でもあんなに自由主義とか、うん、金儲けが強いとかって謳歌してきた、うん、ウォール街からそういう資本家投資家が、
はい、
一斉に公的資金を、要求する様は、うん、もうまさに自己責任とかそういうところまでいった新自由主義のある種の崩壊ですね、
はい、
要は投資家による物乞いっていうところですか、
うんまあ、とりあえず結論もそろそろ時間が押してきたので結論になっちゃいますけれども今後どうなるか本当にこれ、まあ、どうしようも手が打てられないのかなとは思いました。
今アメリカ政府が行うとする救済策はあまり功を称さないとは思いますね、
まあ、
救済意見書いてるやと
でもねちょっと今日僕、隣のね、大学祭行ってきましたけど本当にね、すごいで、ね、みんな盛り上がってるのを見て、
はい、
この人たちが無事就職できることをまず祈りたいっていうんで、
はい、
まあわしは複雑なんですよ、意味ではホストロスとデネーション俺らバカされてっからよ
あとは不せめてこそ某映画のタイトルじゃないけど普通の仕事がしたいとかまあすみません余談で口で申し訳ございませんでした
半ば余談でもない気もしますけど、
はい、
まあまず企業のところにちょっとお金が集中しまくっていうところそこが、はい、もう少し流れていかないとちゃんと、
はい、
日本のところって回復しないんじゃないかなと思っています。
はい、ま
あ、うんそうだな、
はい、はい、ではありがとうございましたということでまあね今回ちょっとすみませんちょっと限り悪くてまあ、駆け足でお送りしてまいりますマンスリーピックアップいかがでしたでしょうか。まあねまた次回私たちもいろいろと、まあ、検討して来月お送りしたいと思います。なんかすごい終わり方が変だな
検討してて
ごめんなさいちょっとまとめメーターで申し訳ありませんでした。はい、
じゃあ日本政府で
ですか。
はい、ではまた次回お会いしたいなと思います。すいません変な終わり方で。お相手は免状
ヒロン
K デレクターです。
そして本日のゲスト
トーリーでございました。
でお送りしました。ごきげんよう、
さようなら。